はい、それではイザヤ書の2章を開いてください。今日は2章と、3章をねやっていきたいと思いますけれども、イザヤ書を前回からね、見ていきまして、でユダとエルサレムに対して、主がお語りになっていますが、こう主に立ち返るべくですね、語りかけて、いるわけなんですね。でイザヤの名前がですね、このイザヤ書のテーマにもなっていまして、救いは主のものであると、ヤーウェのものであると、主にこそ救いがあるということをですね、この預言書全体が示しています。で時は、ウジヤの、治世ですね、統治の時代から始まりまして、ヒゼキヤの時までに渡るんですが、この初めの方はですね、この1章から5章はもうウジヤがまだ生きている時の、だから初めの、預言で、こうあったと考えられるわけなんですね。で彼は良い王でした。主の御心にかなうことを行って、で軍備がしっかりと整えられていて、農業も盛んで、国は豊かになって繁栄して、いたんですけれども、しかし預言者イザヤは違ったものをもう見ていて、それが民の中にある堕落も見ていたわけなんですね。で、一章で学んだのは、民が神によって作られたのに、こうイスラエルの民っていうのは神によって作られたわけですよね。にもかかわらず主ご自身に反逆しているということを見ていきました。で2章に入りますが、2章3章、実は4章もそうなんですけれども、先ほど実は賛美したですね、その日っていう言葉がね、こう連続して出てきます。イザヤ書これからずっとそうなんですが、連続して出てきますね。で終わりの日の幻に一気に入っていくことになります。終わりの日の幻に一気に入っていくことになります。では一節をいいですか。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ、そこにすべての国々が流れてくるという、終わりの日にということで、将来に対する幻になっているわけなんですね。で聖書では終わりの日というのは、全てのものの破局を描いているのではなくてですね、むしろ全てのものが回復するとき、完成するとき、神がお作りになった初めの、秩序をこう取り戻されるときですね、で神のご今までのご計画が最後に実現するときでもありますから、私たちにとって信者にとっては恐ろしいときではなくて希望の日ですね。待ち遠しい時になるわけなんです。はじめにね、この出てきている幻が主の家の山とありますが、主の家というのは神殿のことであり、この山はエルサレムの山、あるいはシオンの山と言ってもいいかもしれませんが、そこを神がご自分の住まいとして選ばれたわけですですね。イスラエルがエジプトを出てから、この荒野の旅をしているときは幕屋ですね、移動式であったわけですけれども、私約束の地に入ってそこで安心して住むときには、私は自分の名を選んだところに、その固定した住まいですね。でそれがダビデが、このエブス人から買い取った内場、モリア山にある内場をですね、そこに神殿を建てるということで、で、ダビデ本人ではなかったんです。その息子ソロモンが建てたわけなんです。で、そこに、こう神殿があり、主の家の山、エルサレムのことなんですが、これがですね、山々の頂に固く立って、もろもろの丘よりも高くそびえ立つと。山々よりも高く立って、固く立って、山々、の中で固く立っていただきにですよ、もろもろの丘よりも高くそびえ立つというのはですね、これ今のエルサレムを見るとあれって思うわけなんですね。今のエルサレムも山なんですよ。 ですね、まあ、こう細かい話をしますと、この何ていうのかな、こう山があるんですけどね、だ皆さんに対して話していくとですね、こちらが東ですよね、でこちらが西ですけれども、で東側にこのオリーブの山がこう南北に走ってるわけですね。でそこのところにこうケデロンの谷っていうのがありまして、でこっちにヒンノムの谷、ヒノムの谷っていうのがあってですね、ここでこうつながるわけなんですね。こう、西から南にこうなってるんですね、をつながってこうなるんですね。でこの間にあるのが、このエルサレム でかつですね、実はこの間に少しチロペオンの谷っていうのがこうちっちゃいのがあってですね、だからこうなってる感じかな。でもこれちっちゃいのはね、もう埋められてるんですね、こう埋められてるので、あんまりその谷だっていうのが今言ってもわからないわけなんですけど、いずれにしてもですね、これチロペオンの谷とですね、このケデロンの谷のね、この間にあるところのね、このね、このちっちゃな丘みたいなところがシオンと呼ばれるんですよ。これエブス人が住んでいたところで、そこをダビデが奪取して、でそこに契約の箱を運んでってですね、でそれで、ダビデのこの天幕のところにあったんですけど、これで家を建てたいということで神のためにね、でその門があって、でその上のところに、上っていうのは北の方ですね、北のところにモリアの山があるわけです。もうつながってますね、ほとんどね、うん、でそのモリアの山のところで神がアブラハムにですね、アブラハムにこの自分の愛する息子一人子イサクを捧げなさいと、全焼の生贄としてと、でそこをダビデが買い取ってですね、エブス人から買い取って内場をですね、でそこで神殿を建てることになっていくわけですけれども、でこの一連のところは確かに山なんだけど、他にも山に取り囲まれてるわけですよ。だからさっき言ったオリーブの山とかですね、他に周りに山があるわけです。そしてかつもうちょっとこのね、 Google だったらこうズームアウトしてですね、こうもっとでっかく見ていくとですね、このイスラエル全体のこう地図を見せるとするじゃないですか。そうするとですね、このエルサレムというのは、この南北に走っているこの山地の真ん中あたりにあるんですね。で南の方っていうか、このエルサレムあたりまでがユダの山地と言います。そしてこのエルサレムの北の方がサマリアの山地と言います。まあちょうどね、いつも僕説明するときに本州のね、東北地方の姿に少し似てる。この南北に山があってね、私東北出身なんでよくわかるんですけど、宮城と山形、あそこ仙山線っていうのを取ってるんですけどね、こう山を越えなきゃいけないんですよね、うん、で日本海側の方は雪がたくさん降ってね、でこっちの方あんまり降らないっていう、まあ、似たようなことが起こってて、地中海側からのこう湿気がこうやってくるわけですよね。そしてエルサレムとかそこの山地でこの雨が落ちて、だからその向こう側ですね、だからつまり東側の方なんですけど、そっちはカラッカラの空気しか流れないので、だからすぐに砂漠があるんですよね、すぐそばに、というような流れになってるんですけども、まあどう見てもですね、これ高いところじゃないんですよ。まあ山の上なんだけど、いろいろ山に囲まれてるっていうか、でかつもっと北に行くとヘルモン山っていうのもありますですね。めちゃめちゃ高いです。もう全然比べ物にならないぐらい高いわけです。なんだけど今ここで見るともう本当に高くなっていて、そしてかつ全ての国々が流れてくるわけです。まあちょっとね、この偶像になっちゃうっていうかね、この神社になっちゃうんだけどさ、神社ってこう、なんだか山っていうところにあるでしょ。例えば成田山とかさ、ね、こうみんなでこう参拝に行くじゃないですか。ね、なんか参拝って参るって上がっていくってイメージがすごいあるわけでしょ。でそれがもっと大きなレベル、世界的なレベルでエルサレムが高くなって、でそこに全ての国の人が、このやってくるというですね、こういう幻なんですよ。でこれはだから今のエルサレムを見たら、違うよねっていうなるんですが、これが終わりの日に起こって、かつ何で来るかって言ったら、主の家に主ご自身がおられて、そしてそこに全ての人がやってきて礼拝をし、で2節3節を読むと分かりますが、主の言葉を聞きにやってきているという、この姿、これが神の国の姿です、ですね。神の国においてキリストがこの神の家におられ、王として祭司としておられてですね、そして言葉を語られて、その権威ある言葉によって人々が従ってって、イエス様に、 そして正義と平和が世界中に広がっていくというのが終わりの日の姿、神の国になるわけなんですよ。まあ、この幻はイザヤ書のこの2章のみならず、まあほとんど同じ言葉がこの3箇所にもありますけれども、あとですね、このゼカリア書の14章を見ますとですね、これよくわかるんで、地殻変動が起こることが書かれてますね。うん、イエス様が戻ってこられて、このオリーブ山に立つんですよ。でオリーブ山に立った時ですね、だから皆さん、ここにエルサレムがあるとしますよ。このそうすると東側にオリーブ山が南北にあるんですけれども、今私を見てくださいね。南北にあるんですが、北と南にね、こう分かれるって言ってるんですよ。ブワーって。で、その一帯がね、平地のようになるって言うんですね。アラバのように、アラバっていうのはヨルダン渓谷のことなんですけども、本当に低地になるっていう。だから本当、周りが、もう本当にこう平地になってですね、そこだけがこう、そびえ立つようになることが、予言されていて、それが主は、14章の9節に、主は地のすべてを治める王となられる、その日には主は唯一となられ、皆も唯一となると。で、このね、唯一っていう言葉、皆も一つになるってどういうことかって言ったら、栄光とか力とか主権を持ってるなっていうのは、いろいろたくさんあるわけですよ。うんですね、例えば、アメリカだったらバイデン大統領って力持ってるじゃないですか。ね、宗教の世界だったら、例えばね、なんか分かんないけど、お偉いローマ教皇とかさ、分かんないよ、いろいろあるでしょ、こうなんか力権威とか持って、またはインフルエンサーみたいなこう影響力を持ってる人、イーロン・ムスクみたいなね、なんかちょっと個人名出しちゃったけれども、別に偉い人ですよ、要はね。いろんな名前がありますけれども、この神の国においては全てを治める王となられて、イエス様が、そして主は唯一となられて、皆も唯一、この方のみが、崇められるべきお方になるわけなんですよ。山、そして一番高いところにおられるというのが、この、聖書の中には山というとですね、こう権威とか力とか王を表している部分がありまして、例えばダニエル書の7章にこう山が出てくるんですよね。うん、大きな山が出てくる。で、これがね、王を表して、まあ、いるんですよね。うん、で、で、最も高くなっているということで、イエス様こそが、再臨されたイエス様ですね、これはね。王の王、主の主として、君臨されることを表しているわけなんですよ。そして3節ご覧ください。多くの民族が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を歩もう、進もう。それはシオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだということで、山に集めさせて、そして、言葉を語るわけですね。皆がひれ伏して言葉を語る。で、この同じような出来事は旧約聖書では、シナイ山で現れて、イエス主がですね、降りてこられて、そして、この実戒を与えられ、立法を与えられたわけですよね。で、新約ではどうですか。新約では山って言ったら、山なんだかの説教って言うじゃないですか。何ですか。三条の説教ですね。昔は三条の水訓って言われましたけれども、一応山なんですよ。で、山で私はこう言うという、この権威を持った言葉で宣言をされてですね、そして、イエス様が弟子たちに語られたわけですよね。イエス様が王なる方として現れ、この方にひれ伏し御言葉を聞いて、この方の御言葉に従っていく、ま、者たちとして集まっているところに神の国があるわけなんです。で、次、主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。 国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばないと。このように国が国に対して武器を取らなくなるような平和をイエス様が裁かれることによってですね、イエス様の義によって、正義によって平和が与えられるわけなんですね。今この時代に何と必要なことでしょうかね、イエス様が最後に最終戦争ですね、ハルマゲドンの戦いで、そのイエス様が戦われるわけですけれども、それは国々の戦いをやめさせる戦いと言ってもいいでしょう。そして鉄の杖を持って、この支配されるわけですが、それがですね、今、この実現しているわけですね。で、興味深いのはですね、戦いを学ばないだけではなくて、剣を、ここで、好きに変えて槍を鎌に打ち直すという、言葉ですね、これはだから、父と蜜の流れる血なんですけれども、この農業が発達していくということが分かります。だから今軍事費に使われているものがですね、いや本当に私もリアリね、もう本当に戦争ってあんなにお金使っちゃってね、もうちょっと気が遠くなるんですが、あれが全部農業に使われたらすごいですよね。でこういうことを神は行ってくださるんだから、平和の定義って戦争がただ起こらないということだけではなくて、豊かになっていくんですね。このことはシャロームっていうのは繁栄するっていう意味と、あと平和っていう意味の、これどちらもあるわけなんですよね。イエス様が、この貧しい人、やもめやみなしごのために裁かれるっていう言葉が一章の23節にもありましたけれども、そのような形で平和を与え、かつ豊かさを与えてくださるということで、私たちはイエス様を主とする集団でありますね。そしてさっき言ったように三条の水君に習っていくものであるならばですね、そこに、まあ、ある意味でこの正義と平和があるわけですね。神の国は、なんだっけな、食べ物のことでは、飲み食いのことではなくて、ローマの15章ですよね、ローマの15章ちょっと読んでみますね。14章だったかな、そうですね、14章ですね、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。まさにね、ここですね、聖霊による義と平和ですね、と喜びだからです、ですね。それでですね、5節いきますよ。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光の内を歩もうと、こう言っている。でここで、本題に入るというか、エルサレムとユダに対して語られるわけなんですよ。でここ興味深いのは、国々が2章の2節3節ね、全ての国々が流れてきて、多くの民族がエルサレムにやってくるわけですけど、当のエルサレムの住民とユダの人々が後に他の人たちとに習って、私たちも神の光の内を歩もうと勧めを受けているわけですね。当の光の住民でなければいけない人たちの方が遅れを取っているという皮肉がここにある、逆説がここにあるわけなんです。でもこれ新約においてですね、見事に表されてまして、福音はユダヤ人をはじめ異邦人にも、救いを与える神の力だと言ってて、ユダヤ人をはじめなのにもかかわらず、ユダヤ人がイエス様を多くが拒んでですね、残された者のみがイエス様を信じていた状況でありました。でもその彼らが受け入れなかったということをも神がお持ちになってですね、異邦人に福音が知らされていくことになり、ユダヤ人のイエス様、イスラエルの神をですね、興味深いことに世界中の人がイエス様の名によって信じてるわけですよ。で当のじゃあユダヤ人イスラエル人はどうなのかって言ったら非常に少ないという 状況になり、一体なんだこれっていうのがローマ人の手紙に書いてありまして、この状態はいつまでも続くんじゃないよと、ね、異邦人の完成の時が来たらイスラエルは皆救われるよと、こういう順番になるわけですね、うん、で今彼らに呼びかけているわけです。でこのイザヤはですね、なんていうか、これ他の預言者もそうですけど、将来におけるこの終わりの日における希望の幻が与えられて、今度ねそれを見ると次に現実を見ていくわけですよ、たった今の、うん、でこれも私たちクリスチャンによく起こる、ね、こう本当に希望があるっていうことを見るんだけど、現実を見るとギョギョッとこうなるわけですよね、うん、で私も御言葉を開いてですね、この X を開くとやっぱ戦争の話が出てきますから、やっぱりげんなりをしてしまってですね、本当人の悪っていうのかな、でもこの連続かなというふうに思いますよね。でイザヤも同じで、見てください、誠にあなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられました、彼らはペリシテ人のように東方からの者、牧者で満ち、異邦人の子らで溢れていますと。でこのように、このエルサレムとユダが誠の神を知らない異邦人のように振る舞っていると。でペリシテ人というのは今のガザ地区ですよ、ね、あそこにいた人たちで、海洋民族でね、しばしばイスラエルに戦いを挑んできた、ゴリアテなんか有名ですよね、ゴリアテだけじゃなくてね、サムソンも戦ったしね、もういろんな人がダビデも戦ったし、サウルも戦ったし、でそういう人たちのように歩んでしまってる。彼らはね、魚の神様ダゴンを拝んだのね、うん、で東方からのもので牧者ですね、牧者ってあれですよ、牧師の話じゃないですよ、ね、これね見たらね、とってね、カタカナのとって牧だね、うん、これ漢字だよね、うん、カタカナじゃなくてね、
あ、はい、
牧者でこれはまじないし、もバラムのことを思い出していただくといいんですけど、あっちのメソポタミア地方ですね、シュメールっていうところ、あそこでバベルの塔がありましたからね、うん、いわゆる天に滞こうっていうですね、天文学みたいな、だそういうものが発達していった。でそこでそういうふうにですね、占いもやっていくようなですね、ところになってしまっていると。これげんなりしますね。で続けてですよ、その地は銀や金で満ち、財宝は限りなく、その地は馬で満ち、戦車の数も限りありませんと。だから飛んでるんですよ。そして、馬でっていうのは軍事的にも強くなってるので、平和なんだけど、その安逸を貪ってる形で平和なんですよね、うん、でだから7、8節で、その地は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったものを、指で作ったものを拝んでますと。ね、結局このように神ではないものにより頼んで、そこに安逸を貪っている時にすることって変なことするんですよ。偶像礼拝ですね。でこれが新明記で、もう本当にモーセが約束の地に入る直前にもう警告していてですね、豊かな地に入った時にあなた方をエジプトから連れ出したこの神を覚えていなさいと、忘れないようにしなさいと。そして、周りの神々に偶像を拝んでいかないようにとですね。でこのように神様は戒めていたわけなんですが、豊かになると結局よからぬことを考えてですね、他のことをやり始めるんです、うん、今はこういう時代に生きていますよね、うん、こうして人間は、かがめられ、人は低くされますと、彼らを許さないでくださいとこうイザヤが言ってますが、偶像を拝むこのような形をやっていくとですね、人の尊厳というものがこう蝕まれていくわけなんですよね。非人間化って言ってもいいですけれども、人を機械であるかのように、物であるかのようにやっていくんですよね。 あの黙示録の18章でバビロンが出てきまして、そこでやはり同じように、この巨大な富がそこに集まってですね、そして商品がこうどんどんこういろんなこう項目があるんだけど、最後のところに行くとね、奴隷とあったと肉体っていう言葉がありますよ。だから人を肉の塊のようにして売買するわけですね。でこういうふうにこう人が、低くされていく。でこの悪に対してどうか許さない、だから裁いてくださいとこうお願いしてるんですね。でこのように神の姿からほど遠いありさまにあるわけですが、神はこの状態に対してご自分の栄光を持って力を持って戻ってこられ、裁かれる時を定めておられる。それでこれから出てくる11節にも出てくるし、他にもその日っていうことですね。その日、これ神が定められた、この多くの場合終わりの日を指してますですね。神がご自分の国を建てられる前に、この世が、この、神が来られることを阻み反抗するっていう勢力を、滅ぼされるわけですね。でその目的は、神こそが全ての源である、良いものの源であるにもかかわらず、それを認めないで、高ぶっているとですね。だから神ご自身のみが神なんだと、一人だけが高められるために他の、こう人々が、この高ぶっている部分を、この滅ぼすということを行われるわけです。で10節、岩の間に入り土の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を、その意向の輝きを避けて、その日には人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主お一人だけが高く上げられるということでですね、岩の間に入ったり身を隠したりするのは、神の意向の輝きがあまりにも清くですね、自分たちには耐え難い、身怒りに耐え難いですね。ということで、岩とかそういうところ、だからもう建物とかそういうところにはもう隠れられないんですよ。もうすべて太陽の光のように、もうこう、すべてを照らすわけですよね。だから、そういうところ、特にイスラエルとかは、あの地域はですね、岩が多いですから、そういう岩の間に隠れようとするわけですけれども、まあ、無理っていうかね。ヘブル人の手紙の4章の13節に、神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと、とこあります。でこのね、岩に隠れるっていうのは、これまた出てきますよ。まあ、これ結局この話をしてるんですけれども、黙示録のですね、6章ちょっと開いてみましょうか。6章で神が御怒りを表されるんですが、その御怒りを表されるときに、この封印を解くってなんですね。この封印が7つので封で解かれ、あの封されてるわけですけど、それを一つ一つ解いていくごとにですね、神の裁きが地上に下るわけですが、5つ目のですね、6つ目ですね。6つ目の封印が解かれたとき、12節見ると大きな地震が起こりましたとですね。そして場所が移っていくっていうことがありまして、でね、15節からお読みしますね。地の王たち、高官たち、千人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が、ホラー穴と山の岩間に身を隠した。そして山々や岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と、子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられようか。でこのように言ってるわけですよ。神と子羊の御怒り、子羊の怒りってなんかよく考えるとはぁってなりますよね。子羊、可愛らしい子羊が怒るってね。でもこの子羊ってのは、ほくられたイエス様ご自身のことを言ってまして、このイエス様が聖なるお姿で直接彼らに現れるときに、もう耐え難いわけなんですよね。私たちがイエス様の前に立つときはどうですか？ 裁きの御座ではなくて、この前習いましたよね、ヘブル書で、恵みの御座ですよね。恵みの御座に大胆に、しかもイエス様が流された血によって清められ、そしてイエス様がこれらの身怒りを身代わりに受けてくださったからこそ、私たちは立つことができるわけですよね。そしてちょっと待ってください、あれ、はい、12節ですね。まことに万軍の主の日は、出てきましたね、この日、すべてのおごり高ぶる者、すべての誇る者の上にあり、これを低くする。それはまた、それは高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべての樫の木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、すべての堅固な城壁、タルシシのすべての船、すべての親しい船の上にあると、こう高められている、まあ、この聞いている人たちにとっては身近な存在をずっとこう上げつらってるわけ、上げているんですね。レバノンっていうのはこの北にありまして、で今でも国境の中に杉があるんですけれども、レバノン杉というのは非常に有名で高くそびえてるんですよ。でバシャンというのは今のゴラン高原で、ガリラヤ湖の北東部にある高原なんですが、そこは牧畜で非常に優れているですね。そしてそこに木があると、で高い山々、すべてのそびえる峰々って、ね、あのヘルモン山もありますし、あのイエス様がね、変貌された高い山ってのはおそらくこの高い山々の一つ、ヘルモン山の麓にあるところじゃないかなと思われますが、そして矢倉ですね、すべてのこの堅固な城壁ですね。あとタルシシというのはいわゆる国際船舶ですですね。地中海で一番大きな、タルシシっていうのはスペインの方にあったのではないかと言われてますけれども、地の果てどころか海の果てって感じですよね。だからヨナはですね、タルシシ行きの船に乗ったんですよね、なるべく遠くに行くためにね。でそれも親しい船よりも上にあると、うん、低くすると、これらは滅ぼされるっていうか低められるわけです。今までこれをたあの誇ってたものが低くされてってるわけです。そしてその日には人の高ぶりはかがめられ、人々の思い上がりは低くされ、主お一人だけが高く上げられると。本当に世に生きてるとですね、この主以外のものでこのが高められてですね、主の栄光が汚されてるっていうか、踏みにじられてるわけですよね。しかしこの裁きの時は、まことに高く、あの高いところにおられる方だけが高められる。で偽りの神々はことごとく消え失せると。本当にいざという時には偽りの神々自分たちを救ってくれるか、いやそうじゃないよと、低められるよと、消え失せると。だから19節見てください。主が立ち上がり地を脅かすとき、人々は主の恐るべき御顔を、その意向の輝きを避けて、岩の洞窟や土の穴に、岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は自分が拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり地を脅かすとき、人々は主の恐るべき御顔を、その意向の輝きを避けて、岩の割れ目や岩尾の裂け目に入ると、ね、こう主が意向を持って輝きを持って来られるときに、結局あの偽りの神々、金や銀で作ったものっていうのは役に立たないわけですよ。だから捨てるわけです。ですね。そして最後22節、人間に頼るな、鼻で息をする者に、そんなものに何の値打ちがあるのかって、ここが強い戒めですよね。人間に頼るなと、鼻で息をしてるだけじゃないかと。でもね、やっぱり私たちっていうか、もう私も肉の弱さがあって、やっぱ人間が怖いし頼りにしちゃうし、自分が信じてることを誰々がこう言ったって言ってくれて、なんか認めてくれるとちょっとホッとするし 人間に頼るなっていくら言われね、御言葉のみに頼ってイエス様のみに頼らなきゃいけないのに、でそんなのに頼ってどうすんのってこう言ってるわけですよ。神様が戻って栄光の輝きを持って戻ってくるわけで、全部全部この亡き者にされちゃうわけですよね。何の値打ちがあるのかとでやってるだけじゃないかと、この鼻に息をするね。ああ、で次の3章がそこで支えと頼みになるものを取り除いていくっていう神様はされて、神のみが救いなんだよっていうことをこの教えられるわけですよ。続けて一節三章、誠に見よ、万軍の 主はエルサレムとユダから頼み支えと頼みになるものを除かれる。すべての頼みのパン、すべての頼みの水、勇士と戦士、裁き人と預言者、占い師と長老、50人体の長と身分の高い者、助言者と賢い細工人、巧みにまじないをかける者をと、でこのように言っていますが、まずね、大事なものを取り除かれていく、これが生きていくときに必須不可欠な食べ物と水なんですけれども、多くの人が主により頼めと呼びかけてもですね、そんなことしないよと真っ向から拒絶するわけですよね。けれども安定した水と食料があるから、そんなのんきなことを言えるんですよ。もしそれがこと書いてなくなったとしたら、人は神がいらないなんて言えるか。でも言っちゃうんです、うん、ですね。何かと言ったら、この続きの勇士と戦士って、まずね、まあ日本で言ったら自衛隊の人いるじゃん。あの東日本大震災とかさ、災害起こるとちゃんと自衛隊の人来てくれるじゃん。で救援活動してくれるじゃないですかね、あと敵がやってきたって言ったらね、まあ日本ってのはずっと来てないけどさ、まあでもアメリカさんがいてくれるし基地でね、まあ自衛隊もいてくれるしね、まあ今戦々恐々としてるけれどもね、もしなんかなんだかほらいろいろね軍備を、はい、で今度裁き人でしょ、だからこれ統治者です、為政者ですよ、預言者ね、占い師、長老、50人これ軍だよね、身分の高い人、なんかインフルエンサーも出てくるよねこれね、助言者みたいなね、賢い細工に、これ偶像だね、巧みにまじない、占い、もうあらゆるもの網羅してるねこれね。でこういうものに頼っているんですよね。それも取り除くと、しかもこれがエルサレムとユダで、その神に頼らないで、こういうものに頼ってるわけですよ。だからこれが私たちに対する警告でもあり、神の民に対して他のものに頼っていていいんですかって話なんですよね。でそのなりの果てっていうんですかね、なれの果てっていうんですか、神ではない、じゃあどこまで行くのかっていうとですね、その4節ご覧ください。私は若い者たちを彼らの君主とし、気まぐれな者に彼らを治めさせる。民はそれぞれ仲間同士で虐げ合い、若い者は年寄りに向かって尊大に振る舞う。身分の低い者は高い者に向かってと。で、このように言っていますが、主により頼まないでいるときに、この、互いに虐げ合って、ですね、結局で年寄りに向かってっていうのは、その経験があったりとか、その今までのことをよく知っているとか、歴史の教訓であるとかですね、でそういうものを全部尊大に振る舞って、自分の思っていること、感じていることが全部正しいんだというふうに思い込むわけですよ。で聖書にはですね、この、上に立てられている人っていうのは神から来ている権威だから、従うべきであると、敬うべきで、取りなして願って祈っていくっていうことが書いてあるわけなんですね。けれども、このそういうことをですね、無視していくような時代になっているわけですよ。なぜかというとね、こういう立てられているものっていうのをね、毛嫌いするっていうのは、結局は神がそこにいるっていうのが分かってるからなんですよ、うすうす。それで自分こそが正しいっていうね、やっぱ思いますね。こう立てられてる人を、やっぱクリスチャンこそがね、やっぱここで戒めを自分に与えて、まあ、神様から与えられてる戒めですよ。いやこの人嫌だって思っててもね、いやそれは、いや違う、神様が立ててんだから、で取り出していく、わけですよね。あとは、歴史が 物語っている 歴史とかですね、この前からあるものとかですね、そういうものを本当に大事にしなきゃいけないのに、一体何なのかということなんですよね。で、こういうふうに、やってる時にですね、気まぐれなもの、これ若いものってね、気まぐれなものっていうのは同義語で扱われてる、まあ、だから若い人が全てそうだって話をしてるんじゃなくて、あの今言ったこの自分が全て正しいと思い込んじゃう、そういう気まぐれなものですね。でそういうものに、頼っていくと、神に頼る、その時にいろんなものが取り除かれていく時に神に頼んなきゃいけないのに、そういうものをねやっていくという、でこれが起こっていってしまっているわけなんです。あのユダの国が初めにできた時に、あの分裂した後ね、レハブラムって言ったじゃない、はい、でヤロブアムがエジプトから戻ってきて、で重税ですと、で事実重税だったわけですよ。でそれでソロモンと一緒に統治をしていた人たちはね、長老たちは軽くしてあげましょうと言ったら、レハブアムと一緒にいた者たちがですね、亀裂の学者集団がですね、なんかわざと言ったんですよ、ちょっと、ね、皮肉っぽくね、こう若い人たちが、比較的若い人ですよ、若いって言っても多分もう30代40代とかさ、分かんないけど、でいやもっと重税しましょうと、もっと厳しくしましょうと、そしたらレハブアムそっち聞いたら愚かなことしたわけですよね。でそういうことをやっていくわけです。で結局ね、そうやってね、でどんどんどんどん人のせいにして、人に依存してって、結局その何て言うか、神に立ち返ろうとするんだけど、神がこういうことをされているのに、こう取り除いてっておられるのに、あなたは神に立ち向かいなさいって言ってるのに、いつまでも人がこうやってるから、ああやってるからって、こういうふうに言っていくっていう、依存していく、それで自分の、わがままを突き通そうとするっていうね。そういうことをやって、だから6節見るとね、滑稽なんですよ、これね。その時人は父の家で、自分の兄弟を捉えてこう言う。あなたは着るものを持っている、私たちの首領になってくれ。この乱れ果てた有様を、あなたの手で収めてくれ。その日彼は声を張り上げて言う。私は傷の手当てをする者にはなれない。家にはパンもなく、着るものもない。私を民の首領にはしないでくれと。もう本当に混乱が起こっている中で、家の中でね、なんと、お前の方が何かちゃんといろいろ持ってるじゃん。お前がここを仕切ってくれってこう言っちゃってるわけですよ。もうな、ちょっと待ってよと、俺そんなものねえよと。もうとことんまでだね。だからこれが例えば家の中でもうおんぶに抱っこで自分は何もせず依存するっていうね。まあそういう姿になっているわけなんですよね。で、8節で、これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いが主に背き、主の栄光の現れに逆らったからである。彼らの顔つきがそれを表している。彼らは罪をソドムのようにあらわにし、隠そうとしなかった。彼らの魂は災いだ、悪の報いを受けるのだからと。これが根っこにある問題で、結局何か高ぶってんですよね。言葉においても行いにおいても、主がこのように栄光の現れを持ってきてるのに、それでへりくだることなく、衣を引き裂くことなく、主の前で泣くことなくですね、いつまでもソドムのようにする。だからこう高慢になって、ね、神以外のものに頼ってるんですよ。あるいはこんなことやっても主は見ておられないさみたいな感じ です、ね、心に苦みがあるとか、また霊的無気力であるとか、こういうことですね。そしてソドムっていうのは、まあ同性愛の集団強姦でレイプで、まあ、有名ですけれども、エゼキエル書にはですね、安逸を貪ってるっていうのが書いてある。だからさっきの話と同じですよ。このすごい豊かになって貧しいものを顧みなくて、そういうなんていうかな、生活をしてるとですね、結局変なことし始めるわけですよ。ですね。で、それで、そういうことを彼らがやっちゃってるってことですね。10節、正しい人は幸いだと言え、その人たちは自分の行いの実を食べる。悪しき者は、悪人は災いだ。その手の報いは自分自身に降りかかると。だここで応答をね、促してる。正しい人、今ここで悔い改めてへりくだる人はって言い換えてもいいですよね。 そしたら憐れみを受けて、そして、その憐れみを受けた悔い改めの実を結ばせていく中でそれを食べると、だからこのように言って宿命的に全ての人がこうなっちゃう、滅びるって話じゃなくてですね、悔い改めたら絶対に報いがあるよと。そして悪しき者はダメだと。で12節、我が民は幼子が虐げ、また女たちがこれを治める。我が民をあなたの案内人たちは、迷わす者、あなたの歩む道をかき乱すということで、結局最後の最後まで神に王とせずに、神を支配者とせずにいるから、幼子によって、幼子なような、もうとてつもない、もう何て言うかな、知識と知恵がない状態ですよ、ね、で女って言ってるから、もうだからもう男もいなくなっちゃってるような状況ですよ。でこのような、まあ、これだから極度な状況を説明してるんですよね。で案内人たちっていうのは、せっかくこう自分を案内してくれるって言ってるっても迷わすと、逆にと、まあ、いわゆる無政府状態っていうか、もうめちゃくちゃな状態ですよ。そういうふうに言って、それで13節で主ご自身が立ち上がってくださいます。主ご自身が立ち上がって、主は論争するために立ち構え、諸々の民を裁くために立たれる。主はご自分の民の長老たちや君主たちと裁きの座に入られる。あなた方はブドウ畑を荒れ捨てらせた、貧しい者からかすめた者が自分たちの家にある。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔を臼ですりつぶすのか。万軍の神主の言葉。だつまりここでね、もうね、虐げられてめちゃくちゃにされているイスラエルの人たちをですね、主ご自身が論争っていうのは、これ法廷に立って裁かれるっていう感じで立ち構えてこう言ってるわけですね。そしてご自分の民って言ってますけど、長老たちと君主たちと言ってます。だから神様は、ご自分のこの選ばれた者たちを共に裁きの座に使わせてくださるということなんです。うん、これはイスラエルの残されたものが立ち上がるということもありますし、あと教会はですね、このイエス様と共に裁くものっていうふうに書いてあるんですね。つまり統治するものって書いてある。第1コリントの6章の2節に、生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですかと。イエス様の公正な裁きがあって、その裁きが任されて共に裁くと。そしてここにいる貧しい人とか虐げられている人をのためにですね、この国々をこの裁くんだってこう言っているわけ、世界を裁くんだ。だから12節まではこれ、どんどん自分たちで落ちぶれていく姿が書いてあるわけですよ、このユダとエルサレムがね。けれども一気に13節で、この神様の憐れみがあって、このイエス様、主が戻ってこられて、そして公正な裁きをしてくださると、うん、生徒たちと共にね、ということをここで言ってるんですね。本当面白いですね、予言っていうのは。こう裁きがあるんだけど、神は決して見捨てることなくね、ご自分の民をイスラエルをね回復させるって、神ご自身が何とかしてくださるっていう、なんか救いがあるんですよね。で16節で、この新しい話題に入りますよ。主は言われた、シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩く。それで主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶたで覆い、主は彼女たちの額をむき出しにされると。高ぶりについてまだ話しているわけですけれども、それをですね、こういうシオンの娘たち、いわゆるさ、なんていうのかな、この自分のこういう可愛さを使って、男たちから金もらって、そしてもう高慢キチキチになってさ、うん、そして他の人たちに依存してるんだけど、いろんなものから、この自分自身は力持ってないんですよ、はい、でも、もう周りに力強い男たちがいて、そしてお金も回すことができて、そしてこうやってなんかもう毛を自分の周りにいる人も蹴落としていくみたいな、なんかいかにもみたいな感じじゃない、これ、ね、でこれイスラエルのことを表してるの、エルサレムのことを表してるわけですよ、シオンだからね、はい、だけれども神はそのようになっているシオン、エルサレムを頂きをかさぶたで覆う。もう極端だよね。 男でさえちょっとこれ惨めなんだけど、女の人がちょこっと乱れてるけど、ふふーって直してね、こうやっている人がかさぶたで追われて、この額をむき出しにされると、これ奴隷状態にされるってことですね、でその日主は諸々の飾りを除かれる、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、これちょっと異教っぽいね、で耳は腕はベール、頭飾り、くるぶしの鎖、どこまでですか、これすごいよ、これ飾り帯、甲の入れ物、お守り札、いやこれもつけてるね、で指輪、花輪、花輪って昔よく使ってね、今のあれとね、イヤリングと似てるよね、礼服、外套、羽織物、金入れ、手鏡、天布の行く、ターバン、これ帽子ね、かぶり物、いやいやいや、すごいね、この人。こうして高校は悪臭となり、これね、バビロンに捕らえ移されるっていうことが背景にあると思いますね。まあでもそれだけじゃなくて、この外敵に捕らえられて捕囚の民となっていくときに、公衆は、方向は悪臭となる。着替えさせてもらえないわけですよ。だからこんなに毎日なんかこういうのをおめくりうーってやってる人が、もう悲惨な状態ですよ。で、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲた頭。剃られるんだろうね、なんかね。豪華な衣装は荒布の腰巻き、もうずっと着てるから同じものね。でその美しさは夜勤となる、これ女でも夜勤を押されたわけですよね。であなたの男たちは剣に、あなたの勇士たちは戦いに倒れる、やっぱそうです、これバビロン捕囚の時にはもう男勇士たちも死んでってるわけですよ、女ばっかりが残ってる。でシオンの門は悲しみ嘆き、錆びれ果てて地の上に座すと、これがもうエルサレムが破壊されて廃墟となっているという状況で、もしこれを詳しく知りたかったら、アイカですね、エレミアが現場にいたんですよ。エレミアは以前はもっと前の人なんだけども、エレミアは現場にいたんですね。そのアイカで錆び果てたものを嘆いて、アイカって言ってますから、このいわゆる死んだ後に嘆く歌ですよね、でそういう状況です。で4章がね、先ほどから話しましたけど、神様はこのように裁きを行われますが、その日って言ってね、回復も示しますから、これ憐れみですね。でこれは次回に回しましょうですね、流れているのでもっと話してもいいんですけれども、ぜひね、取っといてですね、そして、この悲惨な状況から急に主が、そしてイエス様の予言もここに書いてます。主の和解だって書いてますけどもですね、素晴らしい予言になってます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに警告を与えてくださって感謝します。あなたは裁かれます。そして無駄なものは火で焼かれますが、しかしこの4章には金や銀のように残っているものはに基づいてあなたは回復させてくださることを教えておられます。主よ、私たちがあなたにより頼んでいるもののみが残されて、他のものは焼かれるということ、取り除かれていくということを忘れることはないようにどうか助けてください。本当にこうやって兄弟姉妹の中で神の国があなたの御言葉を聞き、それに聞き従い、そしてその中にある義と平和で喜び、聖霊によって与えられます。主よ、そのことをじっくりいつも大切にすることができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、
アーメン。